インタビューのコーナーです。本日のお客様は公益財団法人北海道文学館館長池澤夏樹先生です。作家としてもとても有名な方ですが、おはようございます。
おはようございます。
はい、今日はですね、このビラ取り町二豚に FM ピパウシへお越しいただきまして誠にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
まずですね、先生のご出身地を教えていただきたいんですけど、
は
い、
生まれたのは北海道帯広市です。
はい、帯広というと農作物というか豆類ですか。
はい、広い広い十勝の真ん中です。
すごい有名なところですよね、はい、お菓子屋さんもいっぱいありますよね。六花亭ですとか。
六花亭ですとかいろいろあります
。ね、ありますよね。やっぱりそれは小豆が取れるという。
それから里大根。
ああ、なるほど。ビートってやつですね。
そう、それから芋もあったし、だからお菓子作り昔からみんな工夫してたんだと思います
。ああ、なるほど。そうですね。はい。それではですね、次の質問に移らせていただきますが、池澤先生はですね、10年以上前に、茅野茂二豚にアイヌ資料館の前にある縁結び石の祭りの際に、まあ、私は初めてお会いしたんですけども、覚えていらっしゃいますよね。
はい、よく覚えております。
あの時失礼しまして、私はお名前何で言うんですかって名前書いていただいた記憶がありますけど。
名刺をちゃんと持ってなかったのも悪いです
。ああ、いえいえ。まあ、あの時縁結び石ということで、あの石にお祈りをすれば、念願が叶ってですね、まあ、結婚だけではなくて就職、その他いろいろなものの、その念願が成就するというものなんですが、あれを見てどのように思われましたでしょうか。
あれでですね、また自分と北海道の縁がつながって戻ってこられるといいなと思ってまして、あの時は確かね、フランスに住んでたんですよ。
ああ、そうですか。
で、やがてそれから何年かしてフランスを出て、今は札幌まで戻ってきました。
ああ、なるほど、はい、じゃあだんだん近くになって、はい、北海道に
力があったと思いますよ。
はい、それとですね、先生は2003年に静内地方を舞台にした小説静かな大地を発表されました。北海道に対する思いというのを教えてください。
僕の母方の祖先はもともとは淡路島で、それから明治の初期に、日高の静内に入植した、
はい、
開拓集団で入植した開拓の連中なんですよ、
はい、
ですから昔から北海道日高の話を聞いていたし、それからその頃の苦労話、面白い話たくさんあったんですね、
はい。
で、帯広で育ってますから北海道のことよく分かってるし、いずれはこれを小説にしたいと思ってずっとこう待ってまして、
なるほど。
それであの時にいよいよ書き始めようと思った、ただし、その静内の話、アイヌの方もたくさん出てくるんですよね、だそれでそういうことで間違いをしちゃいけないと思って、茅野茂さんのところへしげく通って、1から10まで教えていただきました。
なるほど、
そんなわけであれを書いたことで自分はようやく北海道の作家になれたと思っています。
はい、
あとは静内だと秋田春蔵さん、
はい、
前の歌劇協会の、
はい、
あの方にもいろいろ教えていただきました。
なるほど、
まあ、そんなわけで縁は深いです。
あ、はい、なるほど、はい、それでですね、まあ、次の質問になるんですけども、まあ、アイヌ民族をテーマに、まあ、小説を書かれたわけですけども、今後アイヌ民族に関するもので何か構想というのはございますか。
今のところは一にあるんですが、まだとても人には言えません。企業秘密です、
ね、あ、企業秘密、
はい
はい。まあ、それとですね、今日は茅野茂二豚にアイヌ資料館を、まあ、ご覧いただいたんですけども、うん、あの資料館に対する感想というのは何かございますでしょうか。
いや、やっぱりよく、まあ、茅野茂さんは、自力であれだけお集めになったと、それはもう本当に頭の下がる思いですよ。つまりアイヌの人たちがこうなんていうのかな、誇り自負心を取り戻すにはそのための土台がいる、
はい、
どういう文化を持ってどう暮らしていたか、
はい、
それをこう示すものがいる、そのことにすごく早い段階で気づかれて、しかも自分の力で集めてしまったという、これはやはり驚くべき偉業ですね。
なるほど。
だからアイヌ民族にとって、非常に大事な方、先駆者であったら間違いないと思って、実は何度も来て見てるんですけど、今日シロさんと一緒に見せていただいて、改めてすごいもんだと思いました。
ああ、ですか、はい、ありがとうございます。まあ、実は私の父茅野茂がですね、もう亡くなって丸10年なんです。来月で 本当丸10年になるんですけども、はい、本当も、まあ、私自身もその時間の経つのが早いなと思うんですけど、先生はどのようにお考えですか、
ね、いや本当に驚きましたあのお顔を拝見してお話を聞いていたのはついこの間のように思って、で茂先生前にあのスコットランドに旅をしてらっしゃいますよね、
はい
はい、そのことは知ってたんです、で僕がたまたまその10年前の5月スコットランドにおりまして、
なるほど、
そこで訃報を聞いて、なんか不思議な因縁を感じました。
なるほど、
だ歳月は確かに早いですね、
そうですね、まあ、うちの父もあのスコットランドを確か2週間ぐらい渡ってですね、あの NHK の、地球の旅とかそういうタイトルでしたけども、あの言ってたのを記憶してますね、はい、それでこれで最後の質問になるんですけども、池澤先生にとってアイヌ文化とはどういうものでしょうか、教えてください。
一口で言うのは難しいですが、人が今のようにお金お金と騒がず、新しいものを欲しがらず、落ち着いて静かに暮らしていた時代を思い出させるきっかけ、それはつまりシサムにとってはそうでありますし、アイヌの方たちにとっては自分たちの過去を知ってその中の知恵を引き出して未来に向けてもう一度作り直す、そういう様子がアイヌ文化だと思います。でそれをしっかり見ていないと誇りが生まれない、アイヌであることは立派なんだ、得意を持っていいんだという空気をこう広げていかないと、いろんな問題が解決しないし、若い人たちが元気にならない。だから、やっぱり外から微力ながら、お手伝いをして盛り立てるお手伝いをしたいと思います。
はい、ありがとうございました。本日のお客様は公益財団法人北海道文学館館長池澤夏樹先生に、お願いいたしました。本日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。